中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、なんと言うんでしょう、これどう説明すればいいんでしょう、ゲストに来ていただいております、はい、沖縄特殊清掃遺品整理者代表の国吉義人さん来ていただいております。
はい、
どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
なかなか私どももこのテレビとかでね、見たり、この手の番組って最近あるじゃないですか、掃除する番組みたいな、ものがあって、初めてだから会います。特殊清掃というんですって、このこういうお仕事のことを、
はい、
まずはこの特殊清掃っていうお仕事についてお伺いして、この後ろにですね、なんで我々は国吉さんと今日会ったのか、ここの後ろには那覇としてどういう課題があるのかっていうのを考えられるきっかけになればいいなと思いました。はい、どんなお仕事かっていうことからまず説明してもらっていいですか。
はい、特殊清掃とはですね、
はい、
孤独死、はい、自殺、殺人事件と、お部屋の中で亡くなった方の清掃をする仕事です。
なるほど。お部屋の中で亡くなった、
そうです。
もっと言うと、じゃあちょっと前まで死体があった場所、
数日前までご遺体があったという場所です。汚れたままですね。
なるほど、
はい、
じゃあ周辺はまだ汚れがあったりとかっていうところを、
汚れ、匂い、虫が飛んでますね。特に匂いが、
なるほど、
相当な匂い出てます。
そうか、人間も動物なんだなという、
そうですね、はい、
話ですよね、なるほど。じゃあそういうケースの後を、頼まれて、
はい、
掃除をして、
そうです、はい、
そういうお仕事、
ご遺族さんから
なんですね。
はい、
じゃあ依頼をされるのはご遺族さん、主にご遺族さん、
主にご遺族さんですね、ご遺族さん通じて不動産会社さんとか、葬儀屋さんとかからご依頼いけますね。
自殺事件っていうのはそんなになさそうなんですけど、比率的に、今言ってた事件、一番ちょっとレアなだと、で自殺、であとは、孤独死、老衰とか、ひょっとしたらご病気も、のようなものをひっくるめると、どれぐらいな比率なんでしょうね、やった感じ。
沖縄県内でまだ殺人はやったことなくて、ほぼ、孤独死ですね。
孤独死。
大体8割、9割ぐらいですかね、私どもでは。孤独死の方、自殺がその
残
りですね。
ああ、なるほど、ね。はい、じゃあ、自殺も結構。
結構ありますね。
あるってことですね。
はい。
そうか。年間どれぐらい国吉さんは、お掃除をこの特殊清掃をこなしているんですか。
特殊清掃、年間100件ぐらい。100件ぐらいですね。東京とか首都圏に比べると。もう全然少ない数だと思います。
それでも週に2件ぐらいはあるって
ことですね。そうですね、はい、問い合わせだと毎日、ほぼ毎日
問い合わせ
は来ますね、はい、
ということは、国吉さん以外にもあれですか、この特殊清掃の業者さんっていう方は沖縄にいらっしゃるんですか。
いらっしゃいますね。
一人じゃないんだ。
僕が知ってる限りは4社ぐらいは。
4社ぐらい。国吉さん合わせて5社ぐらいあると。
はい、僕が把握してるのは。はい、
国吉さんのところはスタッフはお一人、何人でやってるんですか。
バイトさん入れて7名ほどで、はい、やってます。
そうなんですね。
はい、
一回、この、なんと言いますか、この特殊清掃をするっていう時には何名ぐらいで行かれるんですか。
そうですね。僕ら先発隊って呼んでるんですけど、先発隊はもう本当に何も手がついてない状態、汚れてる状態、大体もう5人ぐらいで一気に入って、 お部屋を片付けて、
なるほど、
で徐々に、うん、まあ、匂い片付けして、うん、取って、でどんどん人数を減らしていくって、最終的にはもう一人で仕上げるって感じですね、うん、僕かもう一人の相棒がいるんですが、
お、とすると1日で終わらないって
ことですか？終わらないです、
そうなんですね、
1週間10日ぐらいかかりますね、はい、そうなんですよ、もう一もう片付け自体は1日でもうパッと片付けちゃうんですけど、はい、だって汚れ匂いだとかも1週間ぐらいかけて、
なるほど、
薬巻いて、まあ、脱臭機かけて、
うん、それで翌日もう一回、
そうです、そうです、あ、様子を見ながらですね、
じゃあ最初の片付けは人数がとかけて、
そうです、ですね、
はい、そうなると割とお仕事は毎日 してる感じですね、
はい、そうですね、はい、はい、
なるほど、100件だから悠々自適なのかなと今、
いや、いえ、
まだ1日で終わんないんですね、
す、
そういうものなのか、は
い、
すいません何も知らなく
て、いえいえ、とんでもないです、とんでもないです、
うーん、そうか、7、8割が、はい、じゃあそこでいう孤独死の方
で、そうですね、
おおむねお年寄りって考えていいんですか？
そうですね、大体、うんうん、まあ60代70代の方が多いですかね、うん、
なるほど、
はい、まあ、持病を持ってる方で若い方も、うん、まあ、30代40代の方もいらっしゃいますが、うんうんうん、ほぼほぼ60代以上の方ですかね、
なるほどな、
はい、
じゃあ老衰だったりあるいは病気、
うん、もうほぼ病気ですね、
病気ですか、
病気ですね、はい、一番後から聞くのは、うん、お酒ですね、お酒の飲みすぎで、うん、病気なのに酒を飲みすぎてるとか、うんうんうん、ご遺族さんからよく聞きますね、
そ
うか、
それってどちらかと、うん、じゃあ発作的に亡くなってしまうという感じなんですかね、
もともと持ってる病気がもう発作的な感じですかね、
そうか、それが発覚するのはどういうきっかけで発覚するケースが多いですか？
ケースとしては大体匂いが、
うん、ああそうなんです、
そうですね、
じゃあ直後っていうわけでもないんですね、
ないですね、うん、匂いが大体3日4日後ぐらいから匂いが上がって、うんうん、でも隙間という隙間から外に出て、うんうん、でお隣の方からの通報というか、
なるほど、
そうですね、であとハエとかですかね、虫が、う
んうんうん、じゃあ大家さんに通報があって、
う
ん、
そうですね、
大家さんが開けたら亡くなっていた、
そうです、そうです、
あ、なるほど、はい、それが 大部分という感じ、
ほとんどはそうですね、
なんですね、うん、そうか、ということはご家族がご一緒に暮らしてるわけではないケースがほとんど、
う
ん、
そうですね、
まあ、独居ということでいいですか？
そうですね、あ、うん、まあ、まあレアなケース、まあ、見つかるのが早いっていうのはあの、うん、人工透析してる方、
あ、
その方はもう病院の方が、うん、もう予約の時間に来なければ、
うん、何かあったと思います
ね、すぐもう連絡が行くようになってるので、
うんうんうん、そうかそうか、
大体もう大体もすぐ見つかりますね、そういう方は、
うんうんうん、あ、そういうあの病院を含めた接点がある人はね早く見つかる、
う
ん、
そうですね、はい、
そうか、そうじゃなかったら3日とか4日とか独居の場合はそうかもしれない、
ね、そうですね、だんだん匂いは上に上がっていくので、
う
ん、なので4階5階に住んでる方も、うん、で角部屋とかだと、
うん、見つかりにくい、
何ヶ月も経ってる場合がありますね、すごい、
うん、
もう何ヶ月の後の匂いっていうのもまた、うん、染み込んでるので、
染み込んでる、
部屋の中に染み込んでる、うん、結構時間かかりますね、
中村さん想像ができないね今
状況、うん、今お話聞いただけでもちょっと、
うん、はい、
いや大変な現場ですね、
うん、そうですね、
うん、現場の状況っていうのはあらかじめ、うん、その、はい、知らされるんですか、大家さんとか、あるいは警察が来たりするケースもあるのかしら、
でもそれは終わった後ですね、
後ですね、はい、
終わって
終わって入室、うん、警察の事件性がないのかっていうのを調べて、
まず調べて、
はい、で入室 OK ですよっていうことあれば、うんうんうん、まあ、僕らが
行く、
はい、見てきてくださいということで、はいはいはい、
じゃあそこには血液とかそういう
ものが体液、はい、
体液とか残ってたりする状態ではあるってことですね、うん、
べっとりですね、
べっとり、
はい、
そうなんだ、あ、その状況はじゃあお聞きしてから行くってこと、
いやもう
そうでもない、
う
ん、
そうでもないです、鍵渡されて、
あら、
はい、うん、見てきてください、
どうぞと、
もう僕らも見てないのでっていうのがほとんどなので、まあ、まあ、おそらく誰も入りたがらないと思いますんで、
そうですね、は
い、
じゃあご遺体はないけれども、
ないです、はい、
もうそれ以外はそのまま、
そうです、
なるほど、 そうか、あ、うん、だいぶ分かってきました、はい、あ、じゃあそういう状態で入るってことはもう匂いも大変だから、
そうですね、
どんな装備をしていくんですか。
まずですね、うん、あの感染症がありますので、うんうんうん、もう皮膚を出さないで完全防護ですね。毒マスク、眼鏡、うんうんうん、で、あの防護服ですか、うん、
あ、じゃあもうどこも露出しない感じで、
本当に皮膚を出さないようにですね、はい、
そうかそうか、うん、だからあ、そうか、もうマスクもした状態で入るんですね。感染症が、
感染症あり得る、まあ、どういった病気をお持ちだったのかっていうのが分かんないので、
そう
か、
はい、そうですね、その人の持っていた、
は
い、
そうですね、
場合によってはそこのウイルスというか、
そうです、その
感染源がまだあるかもしれない。
そうです、メガネなしでいくと、まあ、結膜炎とかになっちゃう場合もあるので、
はい、なるほどね。そこは、うん、あのお名刺を見るとね、はい、特殊清掃士というふうに名乗っているんですけれども、はい、これは一応あの資格でもある、
ね、そうですね、はい、
民間資格、
はい、民間資格ですね、うん、はい、
なるほど、
安心してお任せしていただけるようにということで、はい、
この民間資格なんですけど、じゃあそこのノウハウとかの中に完全防護で行きなさいよみたいなマニュアルがあるんですか、はい、それともそれは国吉さんがもう
自分の、まあ、マニュアル的なものあるんですけど、あとも実践ですね、
実践して、はい、じゃあ積み上げてきたノウハウなんですね、
自分で、はい、うん、やりましたね。
なるほど、うん、こういうのってめったに人と、じゃあ人に話すようなことっていうのはほぼ初めてってことですか。
そうですね、はい、
なるほどね。
こういった仕事はしてますよっては言ってるんですけど、うん、まあね、うん、深いお話はしないですね、
そうか、うん、ちょっと基本的なところ何年ぐらいこうされて
るんですか。僕も7年8年目です
ね。8年、
はい、うん、出ます。
800件は手掛けていらっしゃる。
最初はそんなに仕事はなかったんですけど、そうそう、
今軌道乗ってる。
そうそうそう、
これ軌道乗ってるっていうのが分かんないけど、
そうですね、う
ん、なるほど。
その間で何か変わってきたこととかっていうのはあるんですか、ね、
変わってきたこと、
増えているとか減っているとか。
もう確実に増えてますね、うんうん、増えてきてます、うん、もう、はい、
あと特徴としてこういうの、はい、こういうケースが増えたとか、
うん、もうだこういうケース、うん、まあどうですか、男性の方が多いかなっていう感じ始めましたね。
うん、最初男女比どれぐらいなんですか。
8人ぐらいですかね。
8が
男性です。はい、
そうだと思う。
本当に男性の方多いです、はい、
なるほど。まあそんな簡単にいわゆる孤独、男性が孤独って片付けたいわけではないんですけど、うん、よくあの別な町づくりの人たちとお話をしていると、うん、はい、やっぱりコミュニティに参画してくれないのはほとんど男性っていう話は、どの民生委員の方々からもね、そういう話を聞くわけですよ、うん、はいはい、でだから女性はここはコミュニティに参画するのはもっと言うと小さい頃から慣れているので、お年寄りになってもすぐ仲間に入れるんだけど、なかなか孤独孤立してしまうと、なかなかもう一度コミュニティに入れないっていう方の話はほぼ男性だって聞くので、そういう感じはしますね、
はい
はい。この男性が多いっていう状況だけではないな、ね、その人は主に独居ということですよね、はいはい、身内の方っていうと身内ご家族後見人のような方々からの発注だっていうことはお聞きしてるんですけど、はいはい、多分もう何日も経ってっていうことは日々そんなに彼らとはこう、なんていうんですか、
コミュニケーション
はないん
ですか。ないですね、
ない、
うん、一度です、うん、最初僕がやり始めの時ですかね、うん、息子さんが5分ぐらいのとこに住んでるんですけど、
う
ん、
5分近い、
はい、もう歩いて、うんうん、ただもう2ヶ月ぐらい会ってない、な、ね、電話もしてないっていうのを聞いて、と思いましたけどね。
なるほど。
で亡くなって10日ぐらいですかね、発見されたのが、うん、でそれ その亡くなったっていう連絡で2ヶ月後に会ったみたいな感じですかね。うん、そういったのが、
なるほどね、うん、近くに住んでてもまあコミュニケーションあんま取ってないっていう、
そうですね、
まあ、だから見つかるまで時間かかるって話なんですね。そうなんですよ、うん、そうか、うん、なるほど。完全に孤立無縁の人っていう方もいらっしゃる。
いらっしゃいますね、
はいはい、そういう方はどうやって見つかって誰が国吉さんにお仕事を発注するんですか。
これはやっぱり近隣住民の方が匂い出てますよとか、
まずは通報があって、
通報があってそこから、うん、警察行って、うん、で発注来るのはあの大家さんとか管理会社さんの方ですね。
そうかそうか、そこは、うん、まあ賃貸のお家だったらそうですよね。
そうですね、はい、
持ち家と賃貸の比率ってどれぐらいですか。
91です。91でも ほぼアパートですね。
ほぼアパート、
はい、
そうかそうか、うん、じゃあ借家の方がほとんど9割なん
ですね。そうですね、大体は。い
なるほどね、うん、そうか。ここの後ろにですね、ある種の貧困の問題とかっていうのは感じたりします、はい、この、それは人それぞれなのかな、
うんうん、でもほぼ生活保護の方が多いんですか、 ですかね。うん、うん、大体、うん、でもほぼそうじゃないですかね。なるほど、と思いますけどね。
じゃあ生活保護家庭で、まあ、当然借家 で、うん、で男性が多くて、
はい、
とで孤独である、孤立しているという、そういうケースなんですね、
はい、
うん、悩ましいね。中村さん、なんかここから課題を見出すうんぬんって話はもうちょっと先かなって、うん、次回かなってそのまま思ってるんですけど、はい、うん、こういう形で亡くなるっていうことが、はい、多分誰もはハッピーな状態だとは言わないとは思うんだけれども、こういう状態をしたら選んだのかもしれないなと思うことか、いや選べずにこういう状態になってしまったとも思えるところなんですけど、この辺のなんかこれ人間としてこうどういう死に方を選んだ方がいいのかとか、そういう倫理的な話にも広がりそうで、
そうですね、
今のところどんな感想をお持ちですか。
やっぱりその生活保護世帯が多いっていうところだったり、まあ、つながりがないがゆえに発見が遅れてるところっていう話を聞くと、まあ、やはりそういう状況にならざるを得なかったというか、まあ、なんとなく大丈夫だと思って生活はしてきたけれども、急な時に頼る人がいないっていうのが、まあ、その死ぬ間際で誰にも SOS 出せなかったっていうところにつながってるんだとすると、まあ、少しその背景には課題というか、もあるのかなとは思います。
残念ですよね、なるほど。だいぶこれが100件ということが、国吉さんテリトリー沖縄本島ですか。
はい、もうどこでも
離島とかもあるんですか。
離島もあるんですが、まあまあ、まだ
ほぼ本島ですか、
お呼ばれしたことはないので、
国吉さんが扱ってない案件も当然あるってことですね。
そうですね、だと思います。
似たような業者さんがね、いらっしゃるっていうことなので、あ、住所見ると沖縄市ですね、
はい、
まあ、じゃあ中部がテリトリーなんですか。
いやもう連絡来ればどこまでも、
どこでも行きます。
なるほどなるほど、はい、
那覇も多いんですか。
那覇も多いですね。
ああそうなんですね。
多いです。那覇も多いですし、
那覇でも多い地域とか少ない地域とか。
多い地域、いやもう結構いろんな地域から。
じゃああんまり場所は選ばず、
場所は、はい、
那覇市内でもどこでも起こりうる、誰にでも起こりうるっていう。
最近のまだこれから見積もり行くんですが、本当は松山の飲み屋街のど真ん中で、下が飲み屋さんで上がアパートっていう感じで、そこであるらしいので、都会のど真ん中でさえ、金曜日です、あ来週ですかね、
あなるほどね、
行く予定なので。
どんな家に住むのかっていうことだけじゃなくて、どんな生活をするのかっていうこともすごく気にかけていかないといけないですね。
そうですね、
や、なんかその中心部で、まあ、病院が近かったり不自由がないお家だと思って住んでいても、うん、やっぱりそのライフスタイルの中で SOS が出せないとか、うん、つながりがなかなか薄いってなると、ね、まあ、いざという時に動けなくなってしまうわけですよね。
大体お時間なんですけど、はい、まあ、次回もうちょっとここを深めて課題として抽出できるといいなとは思います、うん、はい、どうしようかな。ただ国吉さんが これまでやってきて、はい、国吉さん自体がうわこれは課題だなと思っている、ことって今の段階ではどう思います？
今の段階ではですね、
うん、これが課題だなと。
そうですね、行政さんが少しでも力を貸してくれたら、うん、まあ、金銭面でも、
うん、
まあ、まあほぼ金銭面なんですけど、うん、少しでも相談乗ってくれたら、うん、ご遺族さんでもちょっと助かるかなっていうのはありますけどね、
う
ん、
はい、というこれはこういう孤独死にならないっていう意味ですか、うん、なりにくいっていう意味ですか、それとも
これなった後の話、なった後、なる前だとしたら、まあ、やっぱ声かけを、声かけやってるっていうのも聞くんですけど、もっとしっかりやってくれたら、もう頻繁にっていうことですかね。
なるほど、うん、その地域内での声かけっていうのはちょっと必要だよねと、はいはい、でまあ、不幸にもそういうことがあった後も、うん、なかなか処理というか、うん、この元に戻していく、地域を戻していくっていうのは大変ですよね。あ、地域とかまずご自宅を戻す、まあ、
経済的な負担も、うん、結構大きいよ、ね、
一番は、うん、はい、経済ですかね。
なるほど、
経済的だと思います。
そうか、わかりました。これはちょっと次回に引き継いでいこうかなと思います、うん、はい、次回もうちょっと那覇のこととか、はい、その課題のを深掘りするっていうところで話していきましょうかね、
はい、
ということでまた次回までよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。